読書紹介コーナーリブル。4月の9日の放送で、自分の曲恋する壁の真似をしてをかけたら、スタッフに物になりきって歌ってのが好きですよねみたいに言われたんですよね。あれとはたと思いました。私はそんなに物が好きなんだろうか。ああ物好きかもしれないですね。なんか物になんか擬人化するっていうの、あの風389にマーチとかも車を擬人化して歌ってたし、あそうなんだ擬人化するの好きなの。なんかね物にね何かがいるような気がしてならないんですよ。そしたら今日のリブルは、私と同じ思いを虫に持っている人が、作家さんがいたんです。しかも漫画家さん。それなんでちょっと紹介します。秋山あゆ子さんの虫けら様という、単行本漫画です。これでね、その帯に書いてあることが泣かせるじゃないですか。虫は魂を運ぶと私は信じているって書いてあるんですよ、大きな字で。で、アリの絵がね、てこう帯に書いてあるんですけど、あどこ行くのかなこのアリって思うんですけど、定められた運命に逆らうことなく生きる小さな虫たちの魂がどうしてこんなに愛しいんだろうっていうふうに書いてあります。そんなに虫が好きなんですよ。あの4月になると虫たちって続々と地上で活動し始めますよね。で小さい頃は虫が動いたりするのにこう喜んでたはずの自分が大きくなると、なんかそれを意味嫌うようになるのはなぜでしょうとか、そういうふうに思いますのですよ。みたいに小学生の頃周りが男の子ばっかりだったんで、結構生き物好きで育って、柏の方から確かねトカゲを捕まえてきて、水槽に土入れて飼ったりしてたんですね。それでトカゲ競争だとか言ってスタートライン作って並べて、こうみんなで男の子たちと競争路地でしたりしたんです。そんなことをねもう思い出すような、この秋山あゆ子虫けら様という本をちょっと開いてみるとまたねその絵がね、アリがほら何ていうの、二宮金次郎みたいに荷物を背負ってそれで本読んで歩いてる絵とか描いてくれるんですよ、この人は本当にすごい。ちょっと紹介するとですね、私が好きなのはね、ひょうたん虫っていう題の5ページからの、まあ、大体、3枚、5枚ぐらいある漫画なんですけれども、お坊さんがひょうたんの中に虫がすくってるのを見たけれども、それを、よく観察していると、虫はその中に自分のお庭とか茶室を作ってたっていう、もうね想像力がとにかく好きなんだな。だからないところに何かを作る想像力が好きでこういう本を見てます。そしたらね、さっき の和尚さんの話に戻りますけど、お坊さんがその虫がなんかひょうたんの中に自分の家を作ってこう楽しく生活してるのを見て、うーってこういうふうにうなると、次のねショットで、ショットっていうかカットで、虫がくるっと振り向いてそっとこう器を差し出すんです。これどうぞお一つどうぞみたいにそれがどんぐりの器だった。そしたら、和尚さんはうんそうかって言いながら、なんかこの虫と会話をするようになって、で和尚さんはその虫のために字を小さな紙に書いてあげるんですね。そうすると諸行無常とか書くと、虫はそれを自分のその氷炭の中の家に貼って、もう本当に何ていうの、そういうのマイスペースにするんですよ、ひょうたんを。でそれで、それが秋の訪れとともにその虫がまた落ちて、それから次の年はその落ちた虫がこうどんな風に育っていくんだろうなとい こう余韻を残して、その話は終わるんですけど、なんかそういう生命とかね、そういうものを感じる、本ですよこれは。あとね、もう一つどうしてもね教えたいのはね、どれだっけな、どこ行った、あこれこれ、私が大好きなのは虫けら様のカッコ3という、題がついてるやつなんですけれども、蝶々の話なんですよ。蝶々が、どっか遠くの国から、飛んできて、それでどこからやってきてどこへ去るのか知らない蝶々を見たその、主人公がその蝶々の1羽に手紙をつけるんです。そしたらそれが、遠くアンデスとかそういうところから渡ってきた蝶々だったっていう、それでその手紙をやり取りするっていう、そういうやっぱりこれも短編なんですけれども、 あのそのなんていうのかな、お手紙の文章がちょっと覗けるような、ワンカットがあるんですけど、そしたらそれは春風が吹いたら今度は私を訪ねてくださいって書いてある最後なんです。それでやがてまた春が来るっていうね、そういう終わり方するんですけれども、まあ、とにかくこの中にはこう小さなものへの愛情っていうか命への愛情みたいなのがたくさん詰まってますから、ぜひ皆さんあのどっか本屋さんで 見つけてください。聖林工芸社ってとこから出てます虫けら様、はあ、よかった、たくさん紹介できて、まあ、どうやらブログ読むと秋山あゆ子さんは虫の中でも雲が好きらしいです。会ってみたいな。あなたの町のその花その木、どんな思い出ありますか？南谷朝子の花散歩。4月は何たって桜、お花見の季節です。で、ハローラジオシティの頃のコーナー、花散歩のファンでもあってくださった銀蔵さんのおすすめスポットに今回は出かけてきましたので、まあちょっと聞いてみてください。まずはこの音から。あのこの辺にあのこの何ていうの、遊歩道沿いに桜が綺麗なとこがあるよなんて聞いたんですけど、
ね、まだこちら聖路館のところのね、うん、ここから上を見るとちょっと咲いてる。
まだねずっと、うん、この沿岸向こう側とかこっちまだずっと渡っていくとあるんだけど、まだそんなに咲いてないんだよね。
はい、あ3分咲きぐらい、2分ぐらいだな。
ここ行くとあの聖路館のところに少し咲いてます。
はい、はい、結構お花見とかここら辺みんな知ってる？
まだ来ないけど咲くと結構すごいわ、うんうん、すごい、両側がすごいから。
あ、本当？何時頃が一番にぎわって夜とかですか？
それはまだ早い、
うん、今はねだけど盛りの頃はね、うん、いるけど今年はライトアップとかああいうのがね分からないから、
ないですよ、ね、
だからあのもし見るなら夕方とかね、うん、あのまだある程度の時見た方がいいかもしれないです。
ありがとう
ございます。佃屋が出た佃の中に、うん、あの広場があるそこの手前のところはちょっと咲いてる。
あ、そうですか。
この向こう側、
あの向こうの橋から佃に渡
る、
ね、うん、
この橋があるから上がれるから、
はい、それ中央じゃない、中央あれは佃大橋だ、
はい、
渡ってすぐ降りていけるところがあるから、
はい、それで左の方に入る。
ありがとうございます。行きます。
面白い写真になりますよ。
つい先週まではねまだ三分咲きだったんですよね、うんうん、この頃はそう。でも、築地テラスと名付けられているあの遊歩道を歩いていたら、あちらほらお花見、まあお花散歩ですかね、の、あの人々が歩いてましてですね。で、その中の一人に声をかけたら、こう親切に教えてくださいました。佃の方まではちょっと今回は行かれなかったんですけれども、まあ、ずっとそのこの遊歩道沿いを探索してきたんです。そしたらあのなんだ波がこう打ち寄せているギーギーとこうちょっとあの川に浮かんでいるこうポートみたいなところがあったりして、そこの音が良かったからまず冒頭にちょっと聞いてもらいましたけれども、それからカモメがねたくさんね来て欄干に泊まってたりするんですよ。これがまたなかなか、いい感じだったので、まあ、さらにちょっと聞いてみてください。
すいませ ん、ね、すいません。ここの桜っていつ頃見頃？
どのぐらいなんですかね。
私なんかも今日来たら
1週間ぐらい、今週中ぐらいだと思うけど、
ね、土日ぐらいがあれなのかしら ね、
暖かくなればね、週間ぐらい
これから暖かくなるっていうから、
ね、ちょっともうほころび出してますもんね、結構気温が上がればね、
こんなにあるって知らなかった
から、ね、すっごい綺麗みたいですよ。だから船乗るといいみたい。
ここの桜が綺麗です
よね。船が浅草の方にあまり来て、あれ乗るとずっと
川岸に見えるみたい
ね。
ありがとうございます。
あ、やっぱりみんな桜が好きですよね。うんうん、そう思いました。いろんなところでお花見が無事に行われますよう願いを込めて、では、3曲目聴いてください。南谷麻子で記憶の扉。